4月から市役所の組織を変更します。効率的、わかりやすい市政運営を目指して、市では4月1日付で行政組織改革を実施します。これは効率的でわかりやすい市政運営を目指して行うものです。今回は部下等の数を12部等50課等から11部等47課等にすることで組織のスリム化を図ります。担当制から係制へ。担当に代わり係を、そのリーダーとして係長を原則全課に設置します。これは指揮系統をわかりやすくし、係長の立場を明確にするためです。市長室企画部の効率化。市長室と企画部を統合し、部相当の市長室を設置します。市の総合的な広報、PR 拠点とするため、市長室広報担当を政策事業推進課情報発信係とします。市長室秘書担当は独立させ、秘書課とします。企画政策課と行政経営課行政経営担当を統合し、都市経営政策を一体的に推進する政策経営課を設置します。企画部の情報システム課を総務部に移します。行政経営課の統計担当は、情報を扱う業務であり、今年度行われる国勢調査を円滑に実施するため、情報システム課に移します。教育委員会のスリム化と青少年化の見直し、障害学習文化財化を社会教育課に改称し、中央図書館を社会教育課図書館係とします。青少年会館に係る県から市への移管事業等の見直しの結果、青少年課を廃止するとともに、存続事業のうち学校教育関連事業を社会教育課社会教育係に、他の事業を文化スポーツ課に新たに設置する青少年係に移します。学校教育課学校教育担当から学校給食係を独立させ、学校給食関係の組織系統を明確にします。この他の組織改革。1. 子育て支援課への改称。子育て関連業務の範囲が拡大していることから、児童福祉課を子育て支援課に。同課児童母子担当を子育て支援係に改称します。2. 環境政策課への改称。今後、環境改善への積極的な取り組みが必要であることから、環境保全課を環境政策課に改称。同課環境政策担当を ISO 担当と統合し、環境政策係とします。3. 建設総務課のスリム化。建設総務課国県事業担当は、事務の効率性向上のため、総務係、同課許認可担当から解消と統合します。4. 事務事業の移管。平和事業関係事務は、市と市民が共同で進める必要があることから、企画政策課から市民共同課へ移します。合併処理浄化槽関係事務は、家庭雑排水の処理であることから、環境保全課から下水道課へ移します。狂犬病予防、ペットマナー関係事務は、ペット飼育者の増加により、環境面での対応が必要であることから、健康づくり課から環境政策課へ移します。問い合わせ、政策経営課、行政経営係。 非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減制度を開始。4月1日から自己都合や定年退職以外の理由で離職した方、非自発的失業者について、申請により国民健康保険税が軽減される制度が始まります。これは離職者の再就職支援を目的に設けられたものです。制度の内容。制度対象者の給与所得を本来の金額の100分の30とみなし、保険税額を計算します。軽減期間。離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。で、離職日が平成22年3月31日の場合、軽減期間は24年3月末まで。実際に保険税が軽減されるのは22年4月分以降のみです。軽減対象者。次の1から5すべてに該当する方。1、21年3月31日以降に離職した。2、ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証を持ち、その離職理由欄に指定の数字、表1参照が記載されている。3、給与所得があった。給与所得以外の所得は軽減対象外。4、離職日時点で65歳未満である。5、国民健康保険に加入している。表1、雇用保険受給資格者証の離職理由コード。特定受給資格者の離職理由コード。11、12、21、22、31、32。特定理由離職者の離職理由コード。23、33、34。雇用保険受給資格者証の離職理由欄に、以上いずれかの数字が記載されている場合、軽減対象者となる。特定受給資格者とは、倒産解雇等の理由により、再就職の準備をする時間的余裕がない状態で、離職を余儀なくされた方。特定理由離職者とは、特定受給資格者以外で、期間の定めのある労働契約が更新されなかった、その他やむを得ない理由により離職した方。表1終わり。申請方法。国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、印鑑、朱肉を使うものを持参の上、保険年金課国保係へ。来庁が困難な場合は、申請書を郵送しますので、どうかへご連絡ください。国民健康保険各制度の取り扱いについて、高額療養費及び高額介護合算療養費、22年4月受信分以降に、同制度を適用して所得区分を判定します。低所得世帯の判定は、低所得基準、表2参照を下回る場合に、低所得世帯とします。なお、限度額適用認定証及び限度額適用標準負担額減額認定証の所得区分も同様に判定されます。表2、低所得基準算定式。35万円に、国保被保険者数と特定同一世帯所属者数を足した数をかけて33万円を足します。国保被保険者及び犠牲世帯主、 特定同一世帯所属者の所得の合計金額が先ほどの算定額以下の場合、低所得世帯とする。偽性世帯主とは、国保被保険者でない世帯主。特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度加入者、75歳以上の方のうち、同制度に移行するまで国民健康保険の被保険者であり、かつその時の国民健康保険の世帯主と同一世帯に属する方、また国民健康保険の世帯主であった方の場合は、現在も引き続き同保険の世帯主である方。表に終わり。特定疾病療養受領証、上位所得者の判定時に同制度を適用して判定します。問い合わせ、保険年金課国保係。
歩み橋延伸整備事業夜間通行止めのお知らせ。市では厚木市及び県の協力を得て、相模川に架かる歩み橋の延伸整備を実施しています。道橋の延伸工事に伴い、現在の橋梁端部を取り壊し、架橋を設置するため、次の期間、道橋を夜間全面通行止めとします。歩行者、自転車含む、一時終日全面通行止め期間あり、本市3月1日号御免でお知らせした通行止め期間は次の通り変更となりましたのでご注意ください。通行止め期間予定4月上旬から5月末の21時から翌朝5時、うち4日間程度終日全面通行止め期間あり。通行止め区間歩み橋際交差点から歩み橋東側交差点。通行止め期間の詳細は、道橋周辺に設置する案内看板や市ホームページでお知らせします。迂回にご協力ください。通行止め期間中は、相模大橋、県道40号横浜厚木、新相模大橋、国道246号、戸沢橋、県道22号横浜伊勢原への迂回にご協力ください。また、東名高速道路を利用する方は、2月27日に開通した圏央道、海老名インターチェンジから海老名ジャンクションをご利用ください。通行止め期間中の迂回路、歩み橋通行止め区間の地図と、歩み橋の完成予想図がありますが、説明を省略します。問い合わせ、道路整備課橋梁鉄道係。